今日は第3、アドベントですけれども、今年のアドベントはカンバーランド長老教会の聖書日課の聖書の箇所から、ご一緒にこのアドベントの時を過ごしています。ですので普段、クリスマスを前に読む箇所とですね、多少というかだいぶ違うなというふうに思います。今日私たちに与えられています聖書の箇所はヨハネの福音書の5章の31節からのところであります。先週の説教の中でベトザタの池に横たわっていた人、彼は38年間その病に苦しんでいたわけですけれども、その彼をイエス様は癒されました。で、実はその日が安息日だったわけです。で、三条の説教の解き明かしの時にもお話ししましたけれども、本来の戒めというのは神様を愛し隣人を愛する、その具体的な事柄として、教えられていました。安息日を心に留め、これを聖別せよ、6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息であるから、いかなる仕事もしてはならない、そういう戒めが あるわけですけれども、仕事をしないということに主眼があるのではなくて、神様を愛するということに主眼があるんだというお話をさせていただきました。で、話を元に戻しますけれども、イエス様が実はその人を癒したのが安息日であって、そのイエス様は人を癒すという安息日はしてはならないことをしてしまった。床を取り上げて歩きなさい、イエス様は彼にそういうふうにお命じになりました。そしてある一定距離以上 の、ことを歩いたんでしょう。そうしたことがですね、土曜日の安息日に起こった。で、その結果非常に大きな議論が起こったわけですね。で、その流れの中で今日の5章の31節 あのイエス様の言葉が出てくるわけなんです。しかもそうした議論の中でイエス様はおっしゃいました。私の父は今もなお働いておられる、だから私も働くのだ。天の神様のことをご自分の父ってこう呼んだわけですね。神様と等しいものであるかのように語ったものですから、なおさらユダヤ人のイエス様に対する迫害の手は強くなっていきました。そしてこの5章の19節からのところを見ますと、私たちの聖書では巫女の権威という込み出しがついていますが、ご自分が父なる神様から使わされてきたものなんだということを、イエス様は明言なさったわけですね。で、そうした流れの中で、今日お読みしました5章の31節からのイエスについての証、イエス様ご自身の自己紹介がここに出てくるわけなんです。今日少し長い箇所なんですけれども、そのちょうど真ん中あたり39節を見ていただきたいと思います。5章の39節、こういう言葉がイエス様の口から飛び出しました。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところに来ようとしない。これはイエス様の発言ですね。イエス様の言葉であります。実はこの後読み進めていきますと、41節からはモーセのことが出てきます。ご存知のようにモーセはイスラエルの民をエジプトから解放するために神様が用いた指導者でした。その解放者モーセが書いた旧約聖書の最初の5つの書、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、そして申命記、これをモーセ五書って呼ぶんですね。で、これをユダヤ教では一般に律法っていうふうに呼んでいました。考えてみたいんですけども、この39節のお言葉をお語りになった時点において当たり前のことですが、まだ今日読んでいる新約聖書はないわけですね。新約聖書はありません。ですからこの39節で、あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している、ところが聖書は私について証しをするものだとイエス様がおっしゃった、その聖書っていうのは旧約聖書のことですね。モーセ五章を中心とする旧約聖書のことを指してイエス様はここで聖書って呼んでるわけです。 ですからこの39節をもっと分かりやすく言い直すならば、モーセの律法を含め旧約聖書全体は私について証しをするものだっていうふうにイエス様はここで語ったんですね。これはよく考えてみますとものすごい発言ですね。私がそんなこと言ったら石かなんかぶつけられるわけですけども、でも実際にただの人だと、あるいは預言者に過ぎないというふうに思っていた人々はですね、それこそイエス様に石を投げつけたいような思いになったわけです。イエス様を捕まえて最後には十字架にかけようと思ったわけです。イエス様をキリストと信じない人にとってはですね、モーセの律法を含め旧約聖書全体は私について証しをするものだっていうのは冒涜の何者でもないわけですね。非常にこうすごい発言ですね。でそうしたことを踏まえてその続きを読み進めていきますとどうでしょうか。この後に出てくる46節からのイエス様の主張は理にかなっているわけですね。46節からもう一度見たいと思います。あなたたちはモーセを信じたのであれば私をも信じたはずだ。モーセは私について書いているからである。しかしモーセの書いたことを信じないのであればどうして私が語ることを信じることができようかというふうにイエス様はおっしゃいました。これも少し分かりやすく言うならば、あなたたちは旧約聖書の御言葉を信じている、すなわちモーセを信じている、モーセを信じているのであればその旧約聖書全体は私について証言をする言葉なんだから、当然私のことをも信じたはずではないか。もちろんそのモーセを信じないのだったら話は別だけれども、こういうことをイエス様はここで言ってるわけですね。今日は対抗説第三主日ですけども、来週はイエス・キリストのご降誕を祝う、クリスマスの日曜日であります。私たちは今朝もう一度ですね、この39節と40節でイエス様が言われた言葉に心を止めたいなと思うんですね。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。この御言葉の意味をですね、アドベント第三主日の今日もう一度味わってみたいと思うんですね。このところでイエス様が問題にされていることって何でしょうか。聖書読みの聖書知らずにならないようにってことですね。私たちも聖書を読みますね。御言葉と祈りに生きるってことで聖書の言葉を本当に大切にしながら生きていきたい、あるいは生きています。聖書を一生懸命研究しますね。でもそうしているにもかかわらず、旧約聖書で約束された御子イエス・キリストが目の前に現れているのに、その方をそっちのけで聖書研究しているとしたらそれはおかしい。あなたたちはそういうふうなことをしているんですよ、そういうことをイエス様はおっしゃったわけですね。アドベントに入って教会の初集会でクリスマスのお祝いがなされます。昨日も和解田会のクリスマス会がありました。でもそこで祝われるクリスマスを御子イエス・キリストはどうにご覧になっているのか、何をお感じになっているのか、多少強い言葉を使うならば三人の博士もスタンバイしています。羊飼いも天使たちも、そしてマリアとヨセフもいて、そして家畜小屋には飼い場桶も用意されています。でもその飼い場桶に巫女が不在のクリスマスがあり得るのではないかということですね。礼拝で私たちは賛美し、そしてまた、こうやって聖書を読むわけです。でもここでイエス様が言われるように、命を得るためにという目的を外しているならば、今日の40節に出てくるユダヤ人に向けられた言葉、叱責の言葉はそのまま私たちに向けられる言葉になるかもしれない。来週の聖書の箇所ですけれども、ヨハネの福音書の3章の16節、聖書の中の聖書って言われる、もう皆さんもよくご存知の聖書の言葉がありますね。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、 一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるという御言葉です。神様はその一人子イエス様をお与えになったほどに私たちを愛してくださった。でこれはクリスマスの出来事を伝える聖書の言葉ですね。ところがこのヨハネの福音書の3章の16節の福音の言葉を丁寧に読むならば、その一人子なるイエス・キリストという神様からのプレゼントを遠慮してか何か分かりませんけれども、いずれにしてもそのプレゼントを受け取らないならば永遠の命に預かることはできない、そういう裁きの言葉でもあるわけですね。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。つまり福音の言葜は救いと裁きが背中合わせになっている言葜だということを改めて知らされます。でそのことを踏まえた上で今朝もう一度ですね、この40節を見たいんですけども、それなのにあなたたちは命を得るために私のところに来ようとしないっていうふうにイエス様はおっしゃるんですね。アドベントの歩みを歩んでいる私たちに当てはめて言い直すならばどうでしょうか。クリスマスはイエス・キリストの誕生日、そのイエス・キリストは私たち、イエス・キリストは神様が私たちにお与えになった救い主、命の源であるお方であります。でそのことを知りながらあなたたちは命を得るためにそのキリストのもとに私のところに来ようとしないというふうに、こういうふうにイエス様はおっしゃっているんですね。今年のアドベントは、ヨハネの福音書から共に過ごしているわけですけれども、この福音書を書いたヨハネはそのクリスマスの出来事についてですね、本当に彼一流の仕方で語っています。イエス様のことを光というふうに表現しました。今日の説教のアウトラインに書かせていただいたんですが、ヨハネの福音書の1章の9節から11節にですね、こういう言葉が出てくるんですね。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところに来たが、民は受け入れなかったっていうふうに書いてあります。受け入れないっていうのは拒絶したっていう意味ですね。拒絶した、ご自分の家に来たのに家に入れてもらえなかったっていうんですね。家にやってきましたイエス様が、そして家の中に明かりが灯っているわけですね。電気がついている。そして外からですね、入れてくださいってこういうふうに合図するんですけども、ところが中の人は入れなかったっていうんですね。中でみんなで食卓を囲んでいます。そして窓からですね、一生懸命アピールするわけです。でこっちを向くんですけども、誰かいるなと言うんですけども、それを拒絶して見てもですね、全然それに応答しようとしないで、自分たちが一生懸命自分たち の生活をしている。この聖書の言葉は、そういう意味ですね。言葉は自分の民のところに来たんだけれども、民は受け入れなかったっていうことですね。で聖書を見ますと、このクリスマスのストーリーを思い出しますと、ここでヨハネがそういうふうに表現した通りのことが起こりますね。イエス様が2000年前にこの世に誕生なさった時に、イエス様を手放しで喜ぶ人はほとんどいなかったわけですね。ヨセフも、お父さんとして召されたヨセフもですね、最初はイエス様を拒絶したわけですね。ヘロデ王様はイエス様を拒絶しましたね。イエス様という赤ん坊の存在を、またクリスマスという恵みの出来事を最初から手放しで迎えた人たちはほとんどいなかったわけですね。マリアも最初躊躇しましたね。福音書の記者のヨハネはですね、言葉は自分の民のところに来たが、民は受け入れなかったと語ってますけども、まさに2000年前のクリスマスはそのような出来事だったわけであります。でそのことを象徴するかのように、私たち人間、 神様を礼拝すべく褒めたたえるべく存在している私たち人間が神様の独り子に差し出すことのできたもの、それはあの貝羽桶一つだったわけですね。まあ、先ほど井垣長老が冒頭でお祈りをされていましたけれども、先日仲介会議がありました。皆さんにも祈りに覚えていただきましたけれども、その仲介会議の席上で仲介の伝道委員会から一つの報告がなされました。でそれは来年の4月の29日に仲介伝道フォーラムっていうのを仲介全体で開きましょうっていう提案でした。私たち日本仲介の伝道について真剣に語り合い祈り合う時を持ちましょうっていう、そういう試みでした。初めてだと思いますね。でそうし、なんでそういうことが発表されたかというと、実は姉妹教会、講座教会もそうですけれども、なかなかこの証の技が進まないという、そういう現状が数字の上で、あるいは報告の上ではっきり出てきてるからですね。まさに言葉は自分の民のところに来たけれども民は受け入れなかった、そういう状況が私たちの周りにあるからですね。私も先週いくつかの会でクリスマスのメッセージをさせていただきました。ルカの福音書とかマタイの福音書からクリスマスのストーリーを語らせていただきました。伝道の難しさは当たり前ですけれども、なぜかというと相手があるということですね。相手を例えばお食事のところにお連れすることはできるわけです。水飲み場までお連れすることはできるけれども、その食事に箸をつけるかどうかっていうのはその人の問題ですね。その水飲み場で水を飲むかどうかっていうのはやっぱりその人が飲むかどうかっていう問題ですね。私たちはその人に代わって食事を食べることもできないし、そこでその人に代わって命の水を飲むこともできないわけです。私たちができることというのは限りがあるんだけれども、そこまで私たちは責任を持って一生懸命祈りながらさせていただくわけですね。仲介の先生たちもそうですけれども、仲介の諸教会の兄弟姉妹、私たちもそうですけれども、なかなか証が進まない、家族とか友人になかなか証が進まない、そうした壁にぶつかる。私はその時ですね、いつも思い浮かべる聖書の言葉があるんですね。それは使徒言行録の18章に出てくるあのパウロのコリント伝道の時の記事ですね。まあ、ちょっと話は変わるんですけども、使徒言行録を読んでいただくと分かるんですが、パウロがコリントというところに伝道に来る直前に、彼はギリシャのアテネで一生懸命伝道したんですね。私の理解ではアテネでのパウロの伝道っていうのは非常にこう問題が多かったんじゃないか。パウロはそのアテネでの伝道の後に非常に反省したんじゃないかなと思うんですね。まあ、もしかしたら失敗っていうふうに評価してもよかったかもしれない。なぜならば他の町での伝道と比較すると、パウロが伝道したところに必ず教会の基礎を築くことができたんですね。フィリピでもコリントでもテサロニケでもガラテヤでも、そこにパウロが行ったらそこに教会の基礎ができたんです。ところがアテネに関しては教会の基礎を築くことができなかった。一生懸命アテネの人々と哲学者と議論して論破したかもしれませんけれども、でもそこに救われる人はほんのわずか、基礎を築くことができなかった。後にパウロが書いた手紙を見ますとこういう言葉が出てくるんですね。コリントに来た時に、まあ、アテネからコリントに来た時に自分は恐れかつ不安であったっていうふうに彼は正直にその時の気持ちを書いてるんですね。ですからアテネでそうした挫折を経験して、そして肩を落としてコリントに来た。ですからコリントに来た時は本当にこれやっていけるだろう、恐れ不安があった。大きな町ですから、もう手さずぎり状態の中でコリントでの宣教を始めようとしたわけです。そうした中でですね、神様はパウロに幻を示されるんですね。でその時の様子が使徒言行録18章の9節10節にあるんです。今日この説教のアウトラインに書かせていただきました。ある夜のこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、 私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。でこの言葉を聞いてですね、パウロはもう一度立ち直るんですね。励ましを受けるんです。恐れるなっていうのはパウロは恐れていたので、そのことをよく知っているイエス様がですね、恐れるなってこう言ったんですね。もう語る言葉がないな、もう黙っていたいな。でもそうじゃない、語り続けろ、黙っているな。私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。このメッセージをしっかりと受け取ることを通してですね、パウロは聖書を見ますと、なんと1年6ヶ月、かなり長期ですね、パウロの宣教旅行にしては。1年6ヶ月、そこに腰を据えて、人々に神の言葉を教えたんですね。アテネで挫折を経験したパウロでしたけれども、今度はアテネと同じように、異教の地であるあのコリントの町で、1年6ヶ月の間にわたって、もうじっくりと腰を据えて伝道活動に打ち込むことになりました。で、この言葉に出てくる、この町に私の民がたくさんいる、大勢いるっていう言葉は、実は私たちにも語られているのではないでしょうか。しかもそれだけではなくてですね、恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる、だからあなたを襲って危害を加えるものはない、この約束も私たちに、同じように私たちに与えられている約束ですね。あの2000年前のペンテコステの日に、ほんの一握りの弟子たちがですね、死の約束と言われる、まあ、聖霊が与えられるというその約束を、その成就を求めて、その集まって祈っていたんですね。でその約束の成就を集まって祈っていたそのところに聖霊が下って、キリストの教会が誕生しました。復活の主の証人として弟子たちは整えられていったんですね。そしてそこで何が起こったかというと、突然弟子たちは不思議な力に包まれてですね、さまざまな国の言葉で語り出したというふうに聖書に出てきます。別の言語で語り始めました。まあ、日本語っていうのは出てこないんですけども、いろんな国の言葉で語り始めました。でも本当に驚くことなんですけども、言葉は違ってもですね、語っていることが共通していたんですね。でそれは何か、イエス・キリストの福音でした。ポルトガル語、スペイン語、日本語、韓国語、全部違う言葉で語っていたんですけども、その内容はみんな同じ内容、イエス・キリストの福音でした。先ほどのパウロが見た幻に戻りますけれども、私たちはそれぞれの使わされ場でにおいてですね、この福音の言葉という、神様が私たちに託しているこのイエス・キリストのクリスマスのメッセージ、その福音の言葉を語るときに、あのペンテコステの日にエルサレムに集った人々の中にですね、その言葉に反応する人たちがいたんですね。必ずその言葉、福音の言葉という共通語を自分の言葉として受け止める神の民がそのところにいるっていうことですね。この町には私の民が大勢いるっていうふうにイエス様は約束してくださるわけです。いかがでしょうか。私たちみんな人間ですね。昔息子とお風呂に入っていた時に、息子が真剣な顔をしてですね、お父さん僕たち爬虫類っていうふうに聞いたことがありますが、爬虫類じゃなくて人間ですね。人間です。人間である以上、神の形に作られていますね。 神様しか満たすことのできない隙間、神様しか癒すことのできない渇きが私たち誰にも与えられているっていうんですね。でそこが宣教の可能性ですね、証の可能性であります。アウグスチヌスという人は、人は神に向けて作られており、人の心は神に行こうまでは安らぎがないというふうに言いました。パスカルという人は、人の心は神によってしか満たされない空洞が空いていて、神以外の何者をもってしてもそれを満たすことができない、 神によってその空洞が満たされるとき人は生きるというふうに言いました。家族に対してなかなか証が進まない、でも可能性はある。なぜかというとその家族は爬虫類じゃない、神の形に作られた人間なんです。ですから神様はその人の深いところに神様を求めるその種を植え付けていてくださる。深いところに神を求める渇きが全ての人に与えられているということですね。東北の玄関口と言われる上野駅の、まあ、今何番ホームか分かりませんけど、昔は15番ホームのところにですね、石川啄木の短歌を刻んだあの歌碑があります。まあ、今日ここに書きました有名な歌ですけども、ふるさとの鉛懐かし停車場の人混みの中にそう聞きに行くっていう、まあ、学校でも習った歌ですけども、石川啄木はあの岩手の出身の人でした。で上野駅に来るとそこで本当に懐かしい国語の言葉を聞くことができる。で多分東北弁でもですね、岩手と青森では違いますし、また岩手と宮城でも違うことだと思うんですね。そこをふるさととする人にとってはその誓いがはっきり分かるように、啄木は停車場の人混みの中にですね、その懐かしいふるさとの言葉を聞きに急いだわけですね。でそれと同じように私たちも丁寧に祈りながら、このクリスマスのメッセージ、福音の言葉という神の民の共通語を私たちが忍耐強く語り続けるならば、必ずそれに反応する潜在的な神の民が実はこの町には大勢いる。いや、主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われますというその約束をいただいているわけです。私たちはその約束を信じて、私たちのすべきことを忠実にまた忍耐強くさせていただきたい。私たちはその可能性を心に留めてですね、本当にこのクリスマスのメッセージを丁寧に根気よく祈りながら語り続けていきたいと思うんですね。まあ、今日はこの聖書というのは私について証しをしている、それなのにあなたたちはその命を得ようとして私のところに来ないんだ、イエス様の嘆きの言葉がここにありましたけれども、私たちは本当にキリストに命をいただくものとしてイエス様のもとに行きたいと同時にですね、ぜひそのメッセージを知っている私たちはこの1週間祈りながら、今度の土曜日はクリスマス賛美礼拝があります。そして翌日はクリスマス礼拝です。で来週の24日はクリスマス賛美礼拝が行われますけれども、一人でも多くの方たちにこの福音の言葉をお届けする機会としてですね、このアドベントとの時を用いさせていただきたいというふうに願います。お祈りをいたします。